聖書と福音の時間です。溶けないアイスというものがあるそうです。アイスが凍結する前にイチゴポリフェノールを加えると水と油が結びつき、常温に3時間置いても溶けなくなります。開発したのは金沢アイスです。この話を聞いて、私は神と断絶した罪人をもう一度神に結びつけてくださった救い主イエス・キリストを思い起こしました。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原豪一郎さんです。
ご機嫌いかがですか？高原豪一郎です。さて、9月に入りましたが、私の住んでる大阪は実に暑いです。それでクーラーはつけっぱなしにしてるんですが、今年の記録的な電気代の値上げでだいたい28度に設定しています。特に役所なんかでは環境省が提唱している28度設定が全国的に目安になっているようですね。しかし専門家の分析によると、室内温度が25度から28度に上がると作業効率が 6% 下がるというのです。それで3年前から兵庫県姫路市では7月16日から8月31日まで室温を25度にして職員と労働環境の影響について調べたんです。その結果、職員1人当たりの月平均残業時間が 21.6 時間から 18.7 時間に減ったっていうんですね。アンケートでも業務効率が向上したという回答が 85% にも上りました。その分、光熱費は導入前よりも7万円アップしたのです。しかし残業代の減少で人件費は4000万円も削減されたって言うんです。結局、人間に優しくするということが最も良い結末を生むということが分かったんですね。ところで、人間に対する評価で最も優しい評価、最も高い評価は実は聖書の中にあると私は考えています。というのは、聖書に次のように書いてあるからです。私の名で呼ばれるすべてのものは、私の栄光のために私がこれを創造した、これを形作り、またこれを作った。ここから3つのポイントで考えてみましょう。第一に、神にとって人間は深い思い入れのある特別な存在だということです。というのは、私の名で呼ばれるものとあるからです。これは直接的にはユダヤ人のことを言ってるんですが、ユダヤ民族も人類の代表としてここでは語られていますので、私たちにも適用できます。ところで、私の名で呼ばれるとはどういう意味でしょう？アップルの創業者であったスティーブ・ジョブズという人は非常にこだわりが強い人で、考えている機能については一切妥協しませんでした。そのため、技術者たちは知恵を振り絞ることになるのです。中でも彼が自信を持って世に送り出したパソコンがマッキントッシュという製品でした。当時としては安い、早い、そして美しいという製品です。様々な試行錯誤の末、とうとう彼の納得のいくものが完成した。その時、スティーブ・ジョブズは関わった技術者たち67人にサインを書いてもらったのです。そしてこのサインを全てのマッキントッシュのボディの内側に刻印させたのです。なんでそんなことをするのですかと問われて、彼はこう答えています。芸術家は自分の作品に署名するものだ。このマッキントッシュは製品じゃない、我々の作品なんだ。サインを入れるのは当然じゃないか。名を入れる、名で呼ばれるとはそういうことなんです。 自分にとって思い入れがある大切なこだわりの一品、我が子のように愛着を感じるものに自分の名前を付けたり、あるいはそれを掘り刻んだりするのです。神は人間一人一人にご自分のサインを入れて作られました。どんなサインでしょうか。人格というサインです。人間は他の動物と違って永遠を考える人格を持っています。自由意志があります。創造主の特徴である創造性を持っています。人は創造的に生きていると生きがいを感じますね。それは創造主に習った生き方をしているからです。つまりあなたには特別な価値がある。最高に尊い神に似せられて作られたのだからこそ価値ある存在なのだと聖書は語るのです。第二に、人は神の栄光のために作られたことです。すべて存在するものには何かしら存在目的があるはずです。ピアノは音楽を演奏するために存在します。テーブルではないんですね。楽器です。車は移動するために存在します。椅子は座るために存在しています。では人は何のために作られたのでしょう。神の栄光のためです。クリスチャンになって何年か経った後でこの箇所を読んで本当に心が奮い立ちました。複雑な生い立ちで育った私は、ある時心ない友人のひどい言葉で、大人になったらきっと犯罪者になるのではないかと恐れていたのです。しかしここに人が作られた目的が明らかにされています。人はつまらないことのために作られたのではありません。最も崇高な目的のために作られました。神の素晴らしさを反映するために作られたのだというのです。神とはどんな方ですか。気落ちしているものを励ます方、壊れたものを回復させる方、無秩序を秩序あるものに作り変える方、慰めと恵みの神です。神の栄光とは、神がなさるであろうことを神の力で行っていくことで表されます。他の人を励まし、勇気づけ、命を躍動させるような人生が神の栄光の人生です。そんな風に私たちを良いことのために作ってくださった、それが創造主なる方なんです。第三に、壊れたものを作り直す神です。確かに神は人を完全なものとして作られましたが、その後人は罪を犯したために壊れた存在になり果ててしまったのです。しかし神は壊れても壊れてもそれを再び回復に導く方です。先日私は福島県いわき市の芸術劇場で久米さゆりさんと音楽コラボの聖書公演をしたのでした。その時彼女が弾き語りで使用したピアノは311東日本大震災の津波をかぶって海水と泥でめちゃくちゃになったピアノです。ところがピアノの専門家である遠藤博さんという方が半年がかりで1万個以上の部品を交換し、翌年の3月11日には元あった場所である豊間中学のその講堂で卒業生たちがこのピアノ伴奏で校歌を歌ったのでした。このピアノは放置されていたら産業廃棄物になっていました。しかし復興の夢を抱いたピアノの専門家によって見事復活したのです。壊れたピアノはピアノの専門家によって奇跡のピアノとなりました。同じように壊れ果てた罪人の人間も人間の作者によって奇跡の人に生まれ変わることができるのです。聖書にこう書いてあります。誰でもキリストにあるなら、その人は新しく作られたものです。どうぞあなたもキリストを信じて新しくされてください。そして神の栄光を表すその人生の中に入ってくださいますように心からお勧めいたします。
聖書のメッセージをお聞きくださりありがとうございました。あなたのご感想やご質問をお待ちしています。ホームページのお問い合わせをクリックしてご記入の上ご送信ください。イエス・キリストにあるあなたの新しい人生に神様の祝福が豊かにありますように。